創世記の21章に入りました。ここには待ちに待った神様からの約束の実現が記されています。主は約束された通り、サラを顧みて仰せられた通りに主はサラになさった。サラは身ごもり、そして神がアブラハムに言われたその時期に年老いたアブラハムに男の子を産んだ。神様が年老いたアブラハムに子供を与えるという約束がついに実現しました。75歳の時に祝福の約束をいただいたアブラハム、子供が与えられたのはなんと100歳の時、そして妻が90歳の時なんですね。神様からの語りかけがあって実に25年の時を経て祝福の約束が実現したのです。待ちに待ったなんてものではないんですね。しかも多くの壁、困難を乗り越えて子供が与えられた。私たち現代こんなことを聞くとですね、おとぎ話のように聞こえてしまいます。実際に私今42歳ですけど、42歳に子供が与えられるっていうだけでも、親のことだけじゃなくて子供にもですね、様々なリスクがあって、元気に生まれてくるかもわからない。そんな中にですね、90歳と100歳の人から子供が生まれたということ。しかも25年間の神様の約束を待ち続けるということがついに実現されたということが聖書に記されています。この約束の成就を皆さんならこのことをどのように聖書に記すでしょうか。これを実際記したのはアブラハムではないんですね。アブラハムだったらやったーとかそんな感じに記すのかもしれないんですけど、これを書いたのは後にこのことを神様から聞かされたモーセが書いたのではないかと言われています。ですからモーセはこういうふうに表現しています。主は確かに約束を果たされたということが表現を変えて二度言う、そういうですね、旧約聖書特有の表現を使って表しているんです。主は約束された通りサラを顧みて仰せられた通りに主はサラになさった。同じ表現が二度続いた後にさらに具体的に約束の成就を記していきます。サラは身ごもり、そして神がアブラハムに言われたその時期に年老いたアブラハムに男の子を産んだ。さらにですね、事細かにこの出来事が記されていきます。私たちはこの記事を見るときに神様からの約束をいただいた者の人生が決して失望には終わらなかったということを確かに知ることができます。神様からの召しをいただき、語りかけをいただき、神様に従っていった者の人生が決して失望で終わることはなかった。今朝はこの箇所より約束を持つ人生の確かさと題しましてお話をさせていただきたいと思います。私たちクリスチャンは約束というものを持っています。何の約束でしょうか。それは聖書の御言葉による約束です。聖書は皆さんの人生を揺るぎない確かなものとすると約束しています。ではこの揺るぎない人生とはどういうものなのでしょうか。それは自分の夢を叶えてくれるとか世でいう成功を約束するものではありませんし、苦しみのない平穏な人生を約束するものでもありません。では聖書は一体私たちに何を約束しているんでしょうか。もうだいぶ前の話なんですけど、以前 NHK で心の時代、宗教、人生という番組をやっていました。どうにもならない壁にぶつかった時、絶望の淵に立たされた時、どう生きる道を見出すのか、先人たちの知恵や体験にじっくりと耳を傾けるといったそういう番組です。たまたま土曜日の昼下がりにテレビをつけますと、キリスト教牧師の麻生さんという方がその時は取り上げられていました。タイトルがですね、種まく人に、そういうふうにあったんですね。この麻生さんという方は、牧師という肩書きを持っている傍ら、農園ゼミと呼ばれる特殊ゼミの講師をされていました。この農園ゼミというのは、 高校を中退した人や、いじめなどで学校に行けなくなった人などに、農業を通して人生を見つめ直してもらう、そういったゼミでした。多くの人がこの阿蘇さんのゼミを通して人生を見つめ直し、そこから立ち直って歩んでいったと言います。そういった意味では、この方は素晴らしい働きをしている人です。若い人たちが共に土を耕し、汗水流して、苦労して作物を育て、自然に触れ、そして採れたものを皆で調理して食べる。そこから多くのことを学んで人生を立て直し、この農園ゼミを巣立っていった人がたくさんいるそうです。しかし驚くことにこの牧師は一切そのゼミでは聖書の言葉を語らず、伝道もしないし、キリスト教のことも教えないっていうんです。まあ、聖書を語らないという持論通り、1時間の番組で一言も聖書の御言葉は出てきませんでした。なんとその方は素晴らしい働きをする傍ら、キリスト教の牧師としては聖書も福音も一切語らないエセ牧師だったんですね。その阿蘇さん曰く、キリスト教を教えなくとも、そこで人が生活し、多くのことを学び、癒され、また立ち上がっていけば、それが復活ではないか、というんですね。そういった意味でここは、教会なのだと。教会の教は教えるの教ではなく、共に生きるの教だと言っていました。まあ一応その人は、神学を勉強したらしいんですけど、一切聖書も福音も語らない、まあ自称牧師だったんですね。まあ、それらしいことは言うんです。ある時は、畑で麦を一本取らせて、そこに種が何粒ついてるか生徒に数えさせるんです。すると、何百粒ついていましたと生徒は答えます。では、一束だと何粒になるか、何千粒になります。では、この作業で自分たちが収穫した何百束という麦からだと、一体何粒になるのかと、そう問い続けます。そしてこのように言います。これらの麦というのは皆もともと一粒の麦なんだと。一粒の麦が地に落ちて死んだことによって多くの実を結ぶんだ。まあ、どっかで聞いたことがあるフレーズですよね。だから君たちの人生にも無限の可能性が秘められているんだみたいな話をですね、麦の収穫の時に話したら、皆が感激して大きな励ましを受けたと得意げになって言うんです。聖書の言葉からキリスト教の教えや神の約束の言葉を消し去り、単なる格言として自己流に使って、イエス・キリストの言葉をさも自分の言葉のようにして話していたんです。一切この方は聖書を語らないんです。キリストによる救いもなし、十字架もなし。ただ、人生の教訓を持って励まして終わりなんです。で、この番組のタイトルに、種まく人にってあったので、非常に期待して1時間見たのに、何のこともない、本当にこう植物の種をまくだけの人だったんですね。ある時は自殺をしたい、死にたいと言って相談してきた人が彼の元を訪ねました。まあ、そんな時彼はどういうふうに励ますのだろうかと、本当に興味が湧いたんですね。さすがに牧師と言ってるんですから、死にたいっていう自殺願望を持っている人に、聖書から神の愛を語るのだろうと普通は思います。しかし彼は違うんです。死にたいっていう人を屋久島に連れて行くんですね。屋久島で亀の産卵を見せるんです。あの夜の海で砂浜に上がってきた亀が涙を流しながら卵を産むというあの感動のシーンを見せた時に、その人の心は癒され、自殺から立ち直ることができたと言って喜んで話していました。まあ、結局その人は牧師とは名乗っているものの、聖書の御言葉を語らない、福音を一切語らない、ただの特殊ゼミの講師に過ぎなかったんですね。人生の教訓を教えたり、自然を通して体系的な学びをしたりすれば、人はある程度励ましを受けて立ち直るかもしれません。大きな感動を与えたら、一時的には自殺願望が消えるかもしれません。しかし目の前の現実は変わらず、抱えている問題は一つも解決していません。何かこれだという目標が見つかれば、それに向かって一生懸命頑張れるかもしれません。しかしそれだけでは、やがて息切れを起こしたり、人生の越えられない壁に必ずぶち当たります。その時の挫折っていうのは、以前のものよりもっと深刻なものになります。人間の頑張りというのは、 必ず限界があります。必ず越えられない壁を経験します。それは自分のうちに確かなものを持っていないからなのです。自分の努力や知識や経験だけでは越えられない壁というものが人生にはあります。それを越えられるのは神様からの御言葉をいただいているかいないか、神様からの確かな約束の上にその人生を立てているか立てていないかによるのです。そういった意味では、アブラハムという人は人生の中で25年もの間、試練の中を歩まされ、その御言葉を、約束を噛み締める、そういう歩みをさせられました。幸先のいいスタートではありましたが、多くの試練を経験し、失敗もし、痛い経験もし、中でも、いつまで経っても子供が与えられないという大きな不安と悩みの中を歩み続けた人です。しかしその彼がついに100歳という年齢で、妻が90歳という年齢で、子供を授かる、信じられない恵みに預かるのです。ここまで彼が歩んでくることができたのは、なぜでしょうか？彼が信仰深かったからではありません。彼が優れていたからでもありません。それは、神様からの確かな約束が与えられていたからです。神様からの約束の御言葉が与えられていたからなのです。現代では、100歳の男性と90歳の女性から子供ができるなんてまるでおとぎ話のようで考えにくいのですが、これは誇張表現でも例え話でもおとぎ話でもありません。実際に旧約聖書の時代に起こった出来事なんです。確かに現代では起こり得ないことかもしれませんが、神の言われたことは必ず実現するということを今、聖書を読む私たちに教えるために、いつの時代でもあり得ない、たとえ医学が発達した現代でも起こり得ないことが現実に起こったということによって、今を生きる私たちに本当に頼るべきものは何か、信じるべきものは何かということを強烈に教えています。アブラハムが多くの試練に遭い、不安の中を通らされてきても、挫折して力尽きてしまわなかったのは、不可能なことを可能にすることのできる神様からの御言葉が与えられていたということと、その約束を必ず実現させようと働かれた神様の導きがあったからこそです。現代を生きる私たちにも、この神様からの約束というものが与えられています。それはこの聖書の御言葉です。罪の許し、永遠の命。その他私たちにはたくさんの約束が神様から与えられています。神様からの約束の御言葉には、すでに実現しているものもあれば、これから実現するものもあります。それはアブラハムと同様に私たちにも与えられている将来必ず実現する確かな約束です。では私たちはこの約束、神様からの約束の御言葉というものをどのように受け取り、どのようにその実現を待ったらよいのでしょうか。約束の実現を待ったアブラハムを通して4つのことを教えられたいと思います。一つは、なぜ待たされるのかということです。そもそもなぜアブラハムは約束をいただいてから25年という時間が経過してようやく子供を授かったのでしょうか。なぜ25年も待たせる必要があったのでしょうか。それは神様がアブラハムの願いをなかなか聞いてくださらなかったというのではありませんし、ご自分が約束を忘れていたというわけでもありません。神様はアブラハムに約束を与えて、その約束の実現を待たせた。待ち望ませたのです。しかしなぜ25年なんていう途方もない時間が必要だったのでしょうか。それはこの期間を通して、アブラハムを成長させるためだったんです。25年という期間を神様は、闇雲に過ぎ去らせたわけでも、無駄に過ごさせていたわけでもありませんでした。ある方は、アブラハムが不信仰だったから、少し遠回りをさせて、約束の実現が遅らされたのだ。そう考えますが、むしろそうではなくて、神様の計画の中で この25年間は有意義な訓練として用いられていったのです。それはアブラハムを立派な信仰者、立派な信仰の父、イスラエルの父祖、そしてイサクの立派な父親としてふさわしく成長させるためだったんです。アブラハム与えられた神様の約束っていうのは、子供が与えられて終わりではないんです。後にアブラハムの信仰のピークと言われる、25年も待ってようやく与えられた待望の一人子イサクを神様に捧げるという驚くべき信仰を見せるようになるんです。このような信仰者になるには、一足単に成長することはできません。子供を与えようと言われて来年生まれた、その子をイサクを捧げる、その信仰というのは、簡単に成し遂げられるものではなかった。ここまで成長を遂げるのに、25年という歳月が必要だったのです。そして、神様の約束が実現したという事実。神様の約束通り子供が与えられたという事実こそが、聖書を読む私たちにとって、神様への信頼をさらに賢くするもの、固くするものとなります。私たちも時に待たされるという経験をします。そのような時皆さんは、ただ待つだけでしょうか？ただ闇雲に時間を過ごすだけでしょうか？その待つという経験を通して、時間の経過を通して私たちは成長させられなければなりません。植物の成長を見てもわかるように、大きな木が成長し、豊かな実を実らせるようになるまでには、それなりの時間というものがかかります。桃栗3年かけ8年と言いますけど、短期間でできるのは、栄養のない、痩せ細った食物、食べ物です。すぐに結果が出る、すぐにできるというのは、もやしとか、かいわれ大根とか、豆苗のようなんですね。痩せ細った、何の栄養もない、そういうものだけなんですね。本来の成長は、種をまいてから芽が出て、茎が育ち、葉が茂り、いくつもの季節を過ごして大きく成長し、やがて実をならせていきます。大きく成長させるには、雨も必要です。日照りも必要です。時に干からびてしまうような日照りを経験し、根を下へ下へと伸ばし、聖書という人生の土台にしっかりと根を張っていくのです。いくつもの夏の暑さを経験し、厳しい冬を経験しますが、しかし必ず春はやってきます。やがて収穫の秋も訪れます。私たちはこの待つという期間を通して、神様が確かに私たちを成長させてくださることを期待しつつ、またその約束を成し遂げてくださる神様に信頼しつつ、その約束の実現を待ち望んでいきたいと思います。二つ目に、時間をかけて祈る、その忍耐の大切さということを教えられます。ディボーションガイドのクレイの中川健一先生がこのような話をされています。新聞の広告などを見ているとよくゴルフクラブの広告があると。まあ、先生のゴルフがとてもお好きなそうなんですけど、これを使うとあと何ヤード飛距離が伸びる。で、ゴルフ好きの人はそういう広告を見るとすぐにそのクラブが欲しくなってしまうそうなんです。しかし奥さんに、あなた一体何本クラブを買うのかと言われてしまうんだと。で、本来ゴルフというのはしっかりと毎日のコツコツとした練習の積み重ねがあってようやく上達し、これを使ってこう簡単にこう飛距離を飛ばすというものではない。毎日の積み重ねを通して飛距離というものは伸びていくものなのに、それをすっ飛ばしてこれを使うと何ヤード伸びるといった、そのようなものに私たちはすぐに飛びついてしまう。現代の人はすぐに結果を求めてしまう傾向にあると言われています。それは私たちクリスチャンにも言えることで、現代のクリスチャンは祈りのスパンが短くなっていると言っておられました。私はこれを聞いて本当に痛いとこを疲れたなと思いました。確かに私たちはちょっと祈って答えられないとすぐに諦めてしまいます。しばらく祈っても、それがなかなか聞かれないときには、もう聞かれないものなんだなと、勝手に思ってですね、判断をしてしまう。諦めてしまう。そういうことがあります。神様は、求めなさい。そうすれば与えられます。叩きなさい。そうすれば開かれます。と 約束してくださいました。ですから求め続けなさい、叩き続けなさいと言われました。現代の私たちの生活はスピード社会です。何でも時間の短縮が求められています。インターネットやパソコン、便利な時代になりましたけど、そのコンピューターの速度が速いか遅いかがすごく気になります。一昔前まではパソコンなんていうのはですね、電源を入れてから実際に使い始めるまですごく時間がかかっていたんですね。以前は朝起きてですね、まずパソコンの電源を入れておいてですね、すぐには使えないので、その間にこう洗面をして帰ってくるとようやく動き出す。しかし今は電源を入れてから何十秒で使えるようになるかっていう、そういう時代なんですね。食事だってファーストフードやファミレスでいかに早く食事を出せるかが勝負ですけど、やはり美味しい料理っていうのはゆっくりと時間をかけて手間をかけて食べるものです。オーブンで何時間焼くとか、鍋で何時間も煮込むとかして、ようやく本当に美味しいものっていうのは出来上がります。私たちも忙しい生活、便利な生活になりすぎて、待つということができなくなってはいないでしょうか。私たちは待つということをもう一度見つめ直して、待つことのできる忍耐を求めてまいりたいと思います。そして3番目に、約束の成就は私たちの熱心で成し遂げるものではないということです。ここまで神様の約束は、必ず実現するということをお話ししてきましたけど、神様がアブラハムとサラに約束したことで、実は一つだけ実現してなかったことがあります。ご存知でしょうか？聖書をよく読んでいる方はお気づきだと思います。たった一つだけ神様が約束してくださったことで、実現しなかったことがあるんです。いや、そんなことはあるんでしょうか？創世記の18章で、主が旅人の姿をとってアブラハムのもとを訪問したときに、私は来年の今頃、定めたときに、あなたのところに戻ってくると言われたのを覚えておられるでしょうか。そこを読んで何か感じなかったでしょうか。果たして神様は、1年後、もう一度、アブラハムのもとに戻ってこられたのでしょうか。アブラハムのもとを訪問されたのでしょうか。実際に1年後の今朝読んだ21章の1節ではこのように書かれています。主は約束された通りサラを顧みた。実はこの顧みての顧みっていう言葉がですね、訪問するという意味が言語ではあるそうなんです。主は約束された通り確かにサラを訪問されました。この約束はサラが主の訪問を信じていたからとか、主を熱心に求めたから実現されたのではありません。すべて約束に忠実なお方が実現してくださったゆえなのです。聖書には、あなた方が信じて祈り求めるなら何でも与えられますと御言葉に約束されています。もちろんこれは信じれば何でも願いが叶うということではありません。しかし私たちが聖書の原則に従って祈っても、なかなか信じた通りにならないとき、自分の祈りが足りないからだろうかとか、祈りが聞かれないのは自分に信仰がないからだろうかとか、自分は神様から愛されていないのだろうかと思ってはいけません。私たちの熱心さや経験さが神様の約束を成就させるのではありません。21章の一節をご覧ください。主は、約束された通り、サラを顧みて、仰せられた通りに主はサラになさった。冒頭でも取り上げましたけど、ここでは一つの文で同じことが二度言われています。主は約束された通りサラを顧みられたでいいのに、そこで文を終わらずにして、もう一度、仰せられた通りに主はサラになさったと言い換えて記しています。これは偶然に起こった出来事でもなく、彼らの努力や信仰が成し遂げた奇跡でもなく、神様が主がなさったことなんだということが前面に出して言われています。実はアブラハムもサラも神様の約束を信じることはできていませんでした。 しかし信じることができなかったのにもかかわらず神様はアブラハムとサラに約束の通り子供を授けてくださいました。一節、主は約束された通りサラを顧みた。仰せられた通り主はサラになさった。神がアブラハムに言われたその時期に年老いたアブラハムに男の子を産んだと聖書にはあります。約束された通り、仰せられた通りに言われたその時期にと記されています。アブラハムが信じた通りとか、サラが熱心だったからとは書かれていません。すべて主が約束された通りに、主が仰せられた通りに、主が言われたその時期にとありますように、神様の約束は人がどうあろうとも必ず成就します。神様が約束をされたのですから、神様が約束された通りに必ず実現させてくださいます。それは私たちがたとえ信じることができなくてで、信じることができなくてもです。逆に自分たちの熱心さで約束を実現させようとすると、曲がった方向に行ってしまうということがあります。アブラハムは子供が与えられるという約束をなかなか実現しないので、それを自分で実現させようと、サラとの間の子供ではなくて、奴隷ハガルとの間に子供を作り、主の約束を成就させようとしました。また、サラとの間に子供を与えると約束されているにもかかわらず、このサラを自分の妹と偽って、そのサラが王室に召し入れられてしまうということもありました。しかし結果は、主が約束された通りになっていきました。主の約束は必ず実現します。私たちが神様の約束を疑ってしまっても、時に忘れていようとも、主が約束してくださったことならば、主は必ずその約束を実現させてくださるということを覚えたいと思います。そして最後に、主の民は待たされるということです。クリスチャンはしばし待たされるのだということを覚えたいと思います。このアブラハムの出来事以降、彼の子孫、イスラエルの民は、忍耐を持って待つという経験を主によってさせられます。ヤコブは妻ラケルが与えられるまで14年待たなければなりませんでした。ラバンのところで計20年間使えなければなりませんでした。ヨセフも牢獄から出されるまで13年間待ちました。イスラエル人は約束の地に入るまで40年間アラノを旅しました。また、約束のメシアが与えられることを創世記3章15節の時からずっと待ち続けていました。同じように私たち、現代の私たちも待たされます。この待つという期間を通して私たちの信仰が試されます。忍耐が試されます。しかし最後は必ず主の約束が成就するということを覚えたいと思います。それはいつかは私たちにはわかりませんし、しかし主のうちには決めてある主の時というのがあります。私たちには遅いと思っても、神様のタイミングというのが一番最善のタイミングなのです。私たちは一つの出来事、一つの問題の解決、一点だけを見つめて、今すぐ願いを聞いてください。今すぐ約束を果たしてくださいと言っています。しかし人生の一点だけではなく、生涯にわたって、すべての時間を通して、この時が最善だと決めておられるお方が、私たちに約束を与え、そしてベストのタイミングで実現させてくださいます。神様の約束の実現には、早いに越したことはありませんが、それには遅すぎるということはありません。たとえ100歳になってアブラハムに子供が生まれてきても、今更遅すぎたということはありませんでした。そして約束の実現を通して、イサク、笑うという意味の子供を授かり、まさに喜びと笑いに満たされていきました。6節には、神様は私を笑われましたとあります。これは直訳しますと、神は私に笑いを与えられたと約束されます。もう今更子供なんてもらっても、遅い。いらない。 神様もう遅いよとは言わなかったんですね。イサク、笑うという名前の子を約束通り与えてくださり、とても辛い人生でしたが、ついには喜びと笑いに満たされていったのです。それは後に続く彼の信仰の子孫たちもそうでした。ヤコブは主から約束をいただいていました。28章の15節には、見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで、決してあなたを捨てないと主は言われました。この主の約束の通り、彼は20年ラバンのもとで仕えた後、自分の命を狙っていた兄と和解をし、故郷に戻ることができました。その子ヨセフも兄弟からの恨みを買い、奴隷として売られてしまいますが、十数年の時を経て、幼い頃に見た夢の通りになりました。必ず最後には神様の約束がなる。やがて神様の約束が実現される時が来、ついに喜びと笑いに満たせていただけるということを私たちは覚えたいと思います。そして究極の神様の約束の成就は、長い間人々が待ち続けた救い主メシアの到来でした。神様の約束の通り、私たちにイエス・キリストという救い主を与えてくださり、罪の中に滅ぶしかなかった人類に救いの道を与えてくださったのです。そして主は再びこの世においでになると私たちに約束してくださっています。この約束が実現する日、主は私たちを蘇らせ、滅びることのない完全な体を与え、天の御国を受け継がせるためにご自身のもとへと迎えに来てくださいます。今朝はこの箇所より約束を待つ人生の確かさと題してお話をさせていただきました。私たちは信仰を持って聖書の約束を信じます。そして私たちが主の約束の成就を待ち望んでいる間も、神様は私たちを守り、導いてくださるということを終えたいと思います。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで、決してあなたを捨てないと主は約束してくださっています。この約束の言葉を握って、私たちの信仰の生涯を歩ませていただきましょう。ではお祈りをいたします。主は約束された通り、サラを顧みて、仰せられた通り、主はサラになさった。恵み深い天の父なる神様、罪の中に滅ぶしかなかった私たち一人一人に対して、あなたの語りかけてくださったそのお約束の通り、私たちに愛する御子、イエス・キリストを救い主としてこの世にお使わしくださいましたことをありがとうございます。この救い主であるイエス様を通してさらに私たちはたくさんの約束の御言葉をいただいております。私たちのこの生涯をあなたに従い、そしてあなたの御言葉とともに歩む人生としてくださいますようにお願いいたします。今年の後半の歩みもどうぞ神様が私たち一人一人を祝福してください。続く聖餐式の上にもあなたの臨在をお願いいたします。この祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。
アーメン。